西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。何年かぶりのマスクを外しての初詣ができました。いろいろな行事に制限を受けた3年間でしたが、今年はお互いの笑顔を直接見ながら話せるといいなぁと思うところです。おや、視覚障害の私たちにはお互いの笑顔を見ることは難しいかもですが、少しこもった声での会話だったのが、明るい声で会話できるようになったことは嬉しく思うところです。恐れていた災害に始まった年頭。政治は騒がしくなりそうな予感をさせる2024年度ですが、誰もが日々の暮らしは穏やかに過ごせることを願っています。本年も皆様に視覚障害者協会からの話題をお伝えしてまいります。よろしくお付き合いください。さて、今月の話題をお送りする前に、先月号で朗読原稿の差し違いで2ヶ月続いてのタンデム自転車の内容をお送りしてしまいました。お詫びします。本来の予定原稿は、図書館のご配慮により、障害者基本計画の解説版として臨時の西東京市視覚障害者協会以下西支協からのお知らせを配信していただきました。では今月の話題は1、昨年11月号のタンデム自転車の話を聞いてから体験会に参加してきた話2、障害者支援から高齢者支援に移行となる65歳の壁に関する学習会開催のお知らせ、および西支協の交流会案内の話題をお送りします。1、昨年11月号のタンデム自転車の話を聞いてから体験会に参加してきた話。昨年末の情報ホットラインでは、全国で唯一、タンデム自転車の一般道走行が禁止されていた東京都も走行が可能になった2023年7月から解禁のお知らせと、国営昭和記念公園でのレンタルタンデム自転車走行を楽しんだとの話題が紹介されました。この紹介記事を聞かせていただき、私も小学校以来の自転車に乗りたいとの気持ちを抱きました。私とは西支協で会計を担当させていただいている金子と申します。個人的なお話になりますが、都内とはいえ島嶼部の生まれです。高校卒業まで暮らしておりました。その後盲学校に進学するため多摩で暮らすようになり、現在に至っています。小学校高学年になる前まではお友達と住まいの周りを自転車で楽しく走っていました。しかし、電信柱にゴツンと挨拶することしばしば。車にも接触しそうな経験をするようになり、ついには接触するに至り、自転車に乗ることをやめました。しかし、潮風を受けて走る心地よさ、街角をお友達と駆け抜ける楽しさは、ずっと思い出として心に残っていたのですが、情報ホットラインの話題を聞かせてもらってからは、もう一度風を感じたいとの気持ちが湧き上がってきました。情報ホットラインに、東京都盲人福祉協会ではタンデムの体験会が定期的に開催されていますとの案内がありました。この情報から調べてみると、11月に体験会が開催されることが分かり、すぐさま参加の手続きを取りました。秋晴れの11月19日、日曜、都心のパレスサイクリングロードに朝の10時前に同行援護の方についていただき、会場に集合しました。視覚障害の参加者は40名余りだったと思います。はじめに説明を受ける際は、久しぶりの自転車なのでバランスが取れるのだろうか、足を地面から上げてうまくペダルに乗せられるのか不安がありましたが、 前に乗るパイロットさんの説明を聞き、お任せすれば安心だということと、走行する期待を抱くように変わりました。コースは皇居前馬場崎門から平川門までの全長2キロメートル余りで、今回の体験用に準備された複数車線の一般道の左端の車線を自転車用にキープしたところもあるという車と並んで走るスリリングなコースです。ほぼ直線だったので、カーブを体を傾けて曲がるという箇所はなく、出発からあっという間の到着でした。何度か繰り返しの体験をさせていただいたのですが、参加者が多くて、少々満たされなかったというのが本音です。しかし、視覚に障害があっても、タンデム自転車では前に乗ってハンドル操作をされるパイロットさんがしっかりしてくださっておれば、後ろに乗るストーカーはペダルを踏みながら風を感じたり、周辺の音に耳を向けることに気兼ねなくできる楽しさがあります。今回の体験は短時間でしたが、その風、音については、小学生の頃を思い出すのに十分でした。次はパイロットとして学生の息子と連れ立って国営昭和記念公園の全長14キロメートルの起伏とカーブもあると聞いた自転車専用コースを楽しみたいと思います。あ、年齢がバレたかな。なお、今回の東京都盲人福祉協会以下都盲協での体験会についてはタンデム自転車を楽しむ会として東京サイクリング協会との共催企画でしたので会員でなくても参加することができました。都盲協会員向けには年間に数回の体験会やサイクリングイベントを企画されているとのことです。今年度2024年の計画は未定とのことですが、会員に限らない体験会を含めて都盲協の青年部 X、旧 Twitter に適時案内されるとのことですので、各自でご確認ください。2、障害者支援から高齢者支援の介護保険に移行となる65歳の壁に関する学習会開催のお知らせ。視覚障害に限らず、障害者への支援制度の適用が65歳を迎えると介護保険における支援へと移行されることについての話をご存知でしょうか。65歳前に障害者となっていて障害者支援に関わるさまざまな支援を受けていたのが65歳からは介護保険に同様の支援がある場合介護保険に移行するように厚生労働省から案内されており、西東京市においてもその方針が適用されています。したがって、65歳を迎えた障害者は、原則、介護の認定調査を受けて適用される福祉支援制度が介護保険制度へ変わっているのが現状です。実際、障害者で65歳を迎えている方と、65歳以降に障害者となられた方におかれては、生活支援については介護保険の適用を受けておられる方が多いと思います。しかし、65歳前に障害になられた方が、65歳になって介護保険に移行することで、支援内容の継続性ということへの問題がいくつか生じることになります。一つ一つを取り上げると長くなるので、主な3点だけを挙げます。その1、これまでの支援計画などに関わってくださっていた支援相談専門員からケアマネジャー、介護相談専門員へと対応してくださる人が交代することになります。障害の特性を理解して支援計画を立ててくださっていた状況から新たな高齢者介護を専門とした相談員に変わることになり、引き継ぎが行われることになります。その2、介護保険での支援サービスについては、所得によって利用料金の負担割合が異なりますが、原則利用料が必要となります。その3、 これまで障害者支援施設を利用していた施設によっては利用ができなくなる場合があります。以上、制度と言ってしまえばそれまでなのですが、介護保険制度が認知や高齢となって衰えていく身体への支援という立場と障害支援との背景が異なるにもかかわらず、原則一律に移行へとすることに問題が生じていると考えます。さて、西東京市障害者福祉を進める会に、私たちと同様に障害者当事者団体として参加の西東京市身体障害者福祉協会では、この65歳の壁に関する学習会を以下の通り企画されました。情報ホットラインをお聞きの皆様におかれても貴重な学習の機会となりますので、ご参集くださることをお勧めします。案内、65歳の壁学習会ポスターの内容。表題、65歳の壁問題講演会。障害者権利条約をもとに地域で安心して暮らすための課題や展望を分かりやすく解説します。65歳問題や支援者不足の問題なども考えていきます。障害者が住みよい社会は誰もが住みやすい…点点点。私たち一人一人に問われていること。講師、藤井勝則さん、日本障害者協議会代表。開催日時、2024年2月8日木曜、10時から11時半、会場9時45分。開催場所、フレンドリー多目的室、定員60名、先着順。主催、共催、西東京市身体障害者福祉協会、西東京市障害者福祉を進める会。ご参加希望の方は、井口、電話 090-4053-4554、 E メール、すべて小文字、 ntsumerukai@gmail.com のいずれかにご連絡ください。西東京市障害者福祉を進める会からも以下のコメントを出しています。日本障害者協議会、藤井勝則代表をお招きして65歳の壁問題の講演会を開催します。障害者の65歳の壁問題を中心に、障害者が住みよい社会は誰もが住みやすい…点点点。私たち一人一人に問われていることをテーマにお話しいただきます。障害者が65歳以上になることで、従来の障害者福祉サービスを受けられなくなる65歳の壁問題があります。障害者に福祉サービスを提供する障害者総合支援法では、介護保険に同様のサービスがある場合、介護保険を優先するよう求める規定があるため、それまで受けていたサービスが受けられなくなったり、急に負担が増えたりする不都合が生じており、司法判断が下される事態も生まれています。当会は数年前からこの件について問題意識を持っていました。まず、65歳問題とは何かを理解し、全国でその問題を解決するためにどんな活動がなされているのかを学び、その上で今私たちが西東京市でできることは何かを考え、実行していきたいと思います。より多くの皆さんがこの問題に関心を持つことを期待して、この講演会を企画しました。なお、この講演会は西東京市身体障害者福祉協会との共催です。日本障害者協議会とは、障害の種別や立場、考えの違いを乗り越え、障害のある人々の社会において、完全参加と平等やノーマライゼーションの理念を具現化することを目的として、各種事業を全国的に展開しています。 設立1980年4月19日、加盟団体、障害当事者の運動団体をはじめ、障害者の家族、施設、社会福祉、教育、医学リハビリテーション関連の専門職、研究者など多彩です。さまざまな団体が加盟していることが一番の特徴です。最後に、講師の藤井勝則さんは、情報ホットラインをお聞きの皆様、今回の案内をさせていただいております野口と同様に、視覚障害者でもあられます。65歳の壁問題について、視覚障害当事者としての話題にも接することができると思いますので、ぜひご参加をお勧めします。西市教では会員に限らず、誰でも参加を歓迎する交流会を定期的に開催することを、年度初めの定期総会で決定しました。今年度は最後になりますが、3月10日日曜を予定しています。開催場所、西東京市障害者総合支援センターフレンドリー、午後1時30分からを予定しています。ぜひご参集ください。スマホの便利なアプリ情報の紹介、視覚障害者支援に関する情報や意見交換などを行いたいと思っています。市当局への要望や制度についてなどが出てくれば、視覚障害者の声として対応したいと思っています。また、会員の参加条件について、広く門戸を広げての参加しやすい協会になることへの改則変更の起草を行う予定です。以上、今月の話題を金子野口からお送りしました。